始まりました。こちらの番組はウェザーニュースから公式に非公式でやってくれと言われてるポッドキャストでございます。1回お休みしてましたんでね、ご無沙汰でございますけども、本日のキャッチネジ巻き鳥さんからいただきました。もう一番上にあるのいきます。前回の NG はこれの壮大な振りだったんでしょうか。かっこゆいちゃんが忍者役で出たいとかなんとかてんてんてんてんだ。そんなウェザーニュース NG ということで、ツイートしているのがネットフリックスジャパンさんの、これ3体っていう映画というかドラマのシリーズのなんかすごいことが起きてるということなんですけどね。はい、ちょっとこの辺も聞いてみようかなと思いますが、本日も元気いっぱい完全回復人間ドックも終わった、マーシュのバシトですね、横にいるのはなんかまだ本調子じゃないんじゃないかな、総合プロデューサー村 P です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしく。全然元気ですよ。
わざと言ってない。大丈夫、
全然大丈夫ですよ。
いや、なんか、はい、どうなのですか体調は。
はい、体調ですか。体調は万全です。
風邪ですよね。風邪ひきましたよね、確実に。
はい、すみません。
完全にひきましたよね。
そうですね、はい、ちょっと。
まあちょっとだから、先週、まあ、まずはね、1回お休みいただいたと、お休みっていうかあれですけど、今日は一応水曜日の昼ぐらいにね、はい、収録しておりますけども、そう、先週だからね、平日水曜がなんかで休みだったよね。
あ、
何の日だったっけな。
春分の日か。
春分の日か、そうか、はい、それ忘れちゃいけないね、はい、それで休みだったんで、まあ年度末でございますんでね、この時期のやっぱり平日休みっていうのはなかなか応えるわけですよ。
そうですね、
スケジュール調整的には、ね、
厳しい戦い
でした。これがなかなか厳しいわけですよ、
はい、
なのでもともとちょっとむずいなって感じがあったんですけど、はい、まあそれプラスですね、
はい、
まあ総合プロデューサーの方がなんか体調を完全に崩して風邪をひきまして
すいません、すいません
でもこれはもう絶望的だと、
はい、
なんかねリモートで夜な夜なやってもいいかなとか思ったけど、まあそんなだったら、ね、それほどみんな期待してるわけじゃないから修行じゃないんで別にこの部分、
そうですね、
修行じゃないんでっていうことで、はい、まあ一回ちょっとね飛ばさせていただいて、
はい、
ここからまた普通に戻りたいと思うんですけど、
はい、
そうちょっとネットフリの話の前にせっかくなんで、村 P が、
はい、
ツイートというか X のポストで、
はい、
今週のウェザーニュース NG は隣にいるはずの村 P が体調不良でお休みさせていただいております、
はい、
すみません、来週の水曜くらいに収録する予定ですが少々お待ちくださいっていうのを打ってんですね、
はいはい、
村田博之アカウントで、
はい、
でこれちょっとこの真意を聞きたいんですけど、
はいはいはい、
これ隣にいるはずの村 P が体調不良でお休みさせていただいておりますって書いたその反応に、
はい、
みんな、はい、これアカウント乗っ取られたんじゃないかとかね、なんかこれ誰が書いてんのとかなんかそういうのですごいちょっとざわついてるんですよ、
はいはいはい、
これなんか滑ったんですかこれ、なんですかこれ、これなんか滑りました、体調悪くて滑った、これなんか、いやいやいや、何を狙ったの、この隣にいるはずの村 P が体調不良でお休みさせていただいておりますっていう、
はい、
これを村 P アカウントで普通に打って、
はいはい、
何を言いたかったのかなっていうことなんですね。
やっぱり気づきましたか
気づきますよ。
気がつきましたか。
みんなだって、何これ村 P が打ってるんじゃないのか、
はい、
とか、
はい、
そういうのがもう来てますもん、普通に。
そうです、
大事にとかいうのもまあありますけどね。
はい、
これ何なんですかこれ完全に別に俺らが打ったわけでも何でもないんだけどさ俺が打ったみたいに思ってる人もいるかもしれないんだけどね、
そうですよね、
はいはいはい、
なんか、こう打ちながら、
はいはいはい、
僕もちょっと考えてたんですよ。
考えて、はいはいはい、
なんか普通に、うん、ごめんなさい体調悪いですごほごほみたいなことをツイートすると、
はい
はいはい、なんかこうかまってちゃうみたいな、
もうめちゃくちゃかまってちゃうんだよね
ですよね、
お前の体調なんて知らねえよっていうか、
はいはいはい、
なんかそんなのは別に言う プロとしてなんかいまいちじゃんじゃねえか、はい、それだけだったらね。
ですよね。
もちろんリプライは大事になさってください、はい、全然大丈夫です、はい、うん、次の復活を期待してますとかもその嵐になると思いますよ。プロデューサーなんで、フォロワー多いんでそういう同情コメントいっぱい来るとは思いますけど、はいはい、それだけごほごほとかやってたら、はい、かっこ死ぬかもみたいな感じで書いておけば、はい、より心配になって私もあれだったけど大丈夫でしたとかいっぱい来ると思いますよ、
は
い、それは。
そうなるのは、
はいはい、
なんかちょっと違うなと思ったんですよ。
なるほどなるほど。
思ったんで、これはなんかちょっともう一つのなんか存在を意識してまるでその人がなんかキャスティングしてるかのような、第三者を、
第三者っぽく、
はい、作って投稿をしたんです。
はい、なるほど。
そうすると、
はいはいはい、
なんとなく違うことが起こるんじゃないかなって思いながら決して別に無責任に書いてるわけではないんですよ。
そうなんですか、はい、いやそれだけを狙うなら、はい、一番最後に、
はい、
一行さっきちょっと言わなかったんですけど、はい、めんどくさくて、
はい、
最後の一行にいや別に待ってないか点点点笑いって、
はい、
なってるじゃないですか。少々お待ちくださいと、
はい、
水曜くらいに収録する予定ですので少々お待ちください、いや別に待ってないか笑いってなってるじゃないですか、
はいはいはい、
これ
余計
誰笑ってんだよこれって話これやっぱお前じゃねえかよっていう感じになるじゃない、
はいはいは
い、これなかったら、はい、おっていう感じにもっといけたんだけど、
はいはい、
これ書いちゃったから、はいはい、みんな村 B が書いてるに決まってんじゃんってなるから、だからこれ、まあ、僕的に言うと、はい、なんか滑ってんじゃねえかなって思うわけですよ
そこはねやっぱり、はいはい、承認欲求のなせる技で、
あ、はいはい、
そこはやっぱり出てきちゃうんですよ。
出てきちゃったの最後自分が、
はい、まだやっぱり乗っ取られきれてない。
なるほどなるほど。
半分自我が残ってる。
半分自我が残って結局これ、はい、自分が打ってますっていうかネタバレなのか承認欲求なのか、
はいはい、
結局は構ってほしかったのか中途半端になったんで、はい、なんかみんなこうなんかどうなったんだどうなったんだっていうのをちょっと勘違いされてる、ね、
はいは
い、人が結構いてですね、はいはい、まあでも、まあ、大体が、
うん、
まあお大事にみたいな感じになってたんでね、
はい、
まあ、一応、まあ、体調気にされてる方もいらっしゃるので、
はい、
今どんな感じなんですか。
今ですか、100% いいです
だってねえじゃんあれだよね、
はいはい、
熱とかそういうのじゃない、
はい、
最後に残る、
はい、
何この喉というか痰というか、
はい、
うん、咳というか、
はいはい、
それ系があるの。
そうですね。
あ、
残りがみたいな。
残りがね、
はいはい
はいはい、はい、
全然もう 100% 万全です、
まあ、それを 100% と言わないとは思うんだけど
本当ですか。
まあ、でもこっから長いからね残りが結構今年の風長いよ周りのやつ見てても
本当ですか、
うん、僕をして2日ぐらい残りがあったから、
あ、
俺風邪ひいてねえや、間違えた間違えた間違えた俺風邪じゃねえわ、間違えた間違えたあ、まあ、言わされた言わされた言わされた、俺は風邪ひいてないけど
風邪だよねって散々風邪だよねって言ってたよ俺。
いやいやいや、風邪ではなかったけど、はい、残りがまあなんか長いらしいよ周り見てても。
あ、そうなんだ、う
ん、なんで、まあ、まあまあこっからちょいちょい、
はい、
思ったよりも時間かかりますけど、
ああ
まあまあまあ、
はい、
まあ一応ね、あの大事になれなくてよかったですけどね
そうです、
まあ、何よりでございますけど、
はいはい、
まあ、ということで、1週間ちょっとお待たせしましたっていう感じになってるかもしれませんけど、
はい、
引き続き、はい、今週からですね、まあまあでもね4月も忙しいねこれ。
あ、それは
だから平日休みきついっすね。平日休みはね
廃止したらもう平日は休みませんって
超それかもうなんだろうね、はい、短くやるとかね、
お、
15分ぐらいとか、それはもう2本撮りいけるけどね、これ
何本でもいけますね、
はい、この番組でも意外に2本撮りできない構造にしてるんですよね、
うん、あ、そうなん
ですか。時事ネタ入れてくるじゃないですか。
あ、確かに、ね、
たまに、
はい、
なんでまあ一応できないですけど、まあなんだろうな、今だったら、まあ、今だったら、まあ、大谷選手とか、
はい、
あと何ですかね、まあ、ダウンタウンさんもそうですけど、
はい、
そのあたり言っとけばかなり持ちますよね。
あ、確かに、
ね、
来週も持ってる感じがします
、ね、いやもう持つよねこれについて、なんかちょっと広い視野で言えば 全然持たせられますよ。
あ、本当ですか。
全然持たせられますよ。
スポーツギャンブル。
スポーツギャンブルについてむちゃくちゃ一般的なこと言えばいいんでしょ。全然いけますよ。いやだからあの大谷選手のやつはだからあれですよね、あの記者会見とかもやってましたけど。
おおおお、
まあ、じゃあ行きましょうかそれ。
おっと、
それ行きましょうか。じゃあネットフリの話もしなきゃいけないけど、まあこれ行きましょうか。じゃあせっかく
確かにね、あの政治とスポーツに関しては結構突っ込みます、
ね、政治そんな突っ込まないけどね。
あ、間違えた、アメリカの政治について
だけでした。アメリカ限定ね。アメリカの大統領選限定ね。いや、どうです、見ました。僕本当ほぼ見てないです。
ニュースでやってるぐらいの内容は見ました。まあ、
ちょいちょい、はい、まあ、ちょっと流し読みぐらいで、本物のはなんか数秒、はい、縦型動画で流れてきたのを数秒見るみたいな、はい、その程度なんですよ。
僕は彼っていうところから一平さんっていうところまで見ました。
あ、一平さんって言ってたね、確かにね、はい、なんか その分析がさ、はい、またもういろんなメディアがね、うん、もうもちろん PV 稼げるんでいいんですけど、
はい、
やるわけですよ。
やります、ね、
この一平さんって言葉を何回使ったとかね。
、はい、
うん、なんかそういうことで分析してみたり、
嘘を9回使った
とか、そうとかやってみたり、
はい、
その周りにいたのがどうだったとか、前回写真撮ったのがどうだったとか、うん、もう時系列でも親切丁寧に解説してくるわけじゃないですか、
はいは
い、いやー本当にね、
うん、
バッティングのことを図解を持って解説するとかね、
はい、うん、
これまでの成長とか、
うん、
要は二刀流っていうのがどういう筋肉が必要で、
うん、
どういうメンタルかとか、
うん、
今回のドジャースになってからの試合がうんぬんとか、
うん、
そこは、
うん、
多分、
うん、
大谷選手も、
うん、
スポーツ選手なんで、
うん、
それは受け入れるというか、
うん、
まあ、言いたきゃ言えよって感じだと思うんですよ、
はい、
でもこのプライベートなところを、うん、こんだけやるって、
うん、
僕は違うと思ってるんですよ。スポーツ選手に対して。
アスリートサイド。
アスリートサイドなんで。アスリートファーストなんで。だからもうあんま見ないんですよ。もう見るとそれはそれでまた吸い付いてくるし、かつそれがある意味メッセージですよ、メディアに対して。
はい、
興味があるんだと、
うん。
民は興味があるんだってメッセージじゃないですか。
うんうん、
だから僕はあんま見てないですよね。
ああ、そうです
か。あんま見てないです。
じゃあ応援。
応援、まあまあまあ、そもそもこれちょっと僕も情報あんまり持ってないんで、
うん、はい、
あれですけど、うん、そのなんだ、通訳の方がそのギャンブル依存症的になってなんかいろいろ使ってたって話じゃないですか、
はいはいはいはい、
それはまあ大谷選手も何かもう そこに何らかの関係をして一緒にやっててうんぬんだったらそれは問題はあるとは思うんですけど、
うんうんうん、
もしですよ、
はい、
あんな感じの大谷選手が裏ではむちゃくちゃ金の亡者でうやっやっやってやってるとか、
はい、
こんだけ金張ったんで、
はいはい、
次の試合なんなら負けてやろうとかしてたら、
はいはい、
もうそれはそれで、
はい、
もうネットフリ頑張れよ早くっていう早く早くドラマ作るよって話じゃないですか。いや僕はそういう人じゃないと思ってるんで、
あ、
まあ、何らかの何かね、
うん、
こう接点でどうあったのか知らんすけど、
うん、
もうはっきり言って興味ないですよ、
うん、
スポーツ選手に対して、
うん、
そこのその人の周りの人がどう悪かったかとか、
うん、
なのでまあ僕はそんなに、
うん、
なんていうかそうならないと思ってる、そういう人じゃないと思ってるんで、
うん、
自分の限られた情報の中で判断して、
うん、
なんで興味がないと。
うん、そうなんですか、
はい、
でもなんだその百何年ぶりの記録を出したりとかさ、
はいはいはい、
何1000億の契約金、
はいはい、10年でね、
ね、
はいはいはい、
であるとかさ、
はいはいはい、
超スーパースターじゃん。
まあまあまあまあそうですよ。
足の小指まで気になりません。
足の小指は気になるよ、
はい、気になりますか。
足の小指どうなってたらあんだけ踏ん張れるのか、これフィジカルの話だからね。
フィジカルかそこは、
何食ってるかもちょっと気になるよ。
気になります、
ね、フィジカルだから、
はいはいはい、
うん、でもその周りの人がどうとかだ、うん、もうそんなでしかも野球に関係ないとこだったらそれはまあなんか、
うん、
でも仕方ないですけどね、スーパースターすぎるんで、
うん、
ただこれ最悪なケースはやっぱり、
うんうん、
なんかそれがそのプレートがに影響出るかどうかだけは本当に気になりますね。持ってないじゃない、超スーパーアスリートが、ね、やっぱり精密機械ですから、やっぱりアスリートは、うん、やっぱりそこの部分で何かパフォーマンスに影響したら嫌だなと思いますよね、うんうん、まあ、本人が一番それを思ってると思うんで、
はいはい、
あれですけど、うんうん、なのでね、まあ、このソーシャルの状態においてはメディアもそれで圧倒的にアイボールを取れるので、うん、なんとしてでも隙あらばと写真も撮りゃですね、うん、追ってくし、うん、で今回みたいな話があれば、うん、よりその説明責任みたいな、よくわかんないね、うん、あのいろんなロジックを持って、うん、やっぱりこう圧をかけていくと思うんですよ。
そうですよね、
自分たちの利益のために。
はい、はいはいはい、
でもなんかそこにこう、うん、ディシプリンがあってほしいんですよね。
ディシプリン、
何
ですか。
わかんないですなんかこのないのかなと、人として。
あ、ないでしょ。
ないか、
メディアにはないですそれは
それはね、はいはい、まあ確かに求めすぎてるってことはありますよね。
うん、
なんか最近ちょっと僕はそれを感じますね。
あ、そうですか。
なんか求めすぎることもちょっと違うのかなっていうか、
うん、
例えばですけど週刊誌、
はいはい、
週刊誌最近パワーを持ってんじゃないか説ありますよね。
あ、文春とか、
うん、なんかもうか昔だったらなんかそういうところが言っている、
うん、
でもメインストリートメディアは、うん、まあ善する、
うんうんうん、
よって何かこうなんだろう、知る人ぞ知るっぽくなっているという位置づけが、
うん
うん、ある意味その業界の人たちにとっても気持ちよかったかもしれない、
うんうんうん、
そのバランスが、
はい、
逆に言いたいこと言って、
うん、
で気づく人は気づき、
うん、
でもメインストリームメディアでドーンとなるわけでもないから、
うん、
まあ社会に対してのインパクトっていうのが、
うん、
まあその記事のインパクト次第で、まあ、ちょうどいいバランスぐらいで社会を刺激するみたいな、
うんうんうんうん、
そこが気持ちよかったかもしれないですけど、
うん、
もしこれが仮に、まあ、今ちょっとそういうなんかこう論調もありますが、
うん、
おいおい、
うん、
お前記事書くなら実名で出せよ、
うん、
とかね、
うん
ええ、だってもうこんだけもう一個の記事でもうなんか記事出したらメインストリームメディア全部ブワーッと一斉にそれフォローするん で、
うん、
でそうなった時にじゃあそれが本当にどうであれ何であれ疑いの状態でそれがなったら、
うん、
それは相手もリスクあんだからお前もリスクを負えよみたいな、
うん、
こういう感じになるじゃないですか、
はいはい、
ツイッターだって何だってお前実名なり何なりなんかあの脅迫でも何でも、
うん、
嘘の偽証でも何でもそれ訴えられてお金取られて、
うん、
あれだよなんでお前みたいな感じになるじゃないですか、
うんうんうんうん、
気持ちはわかります、
うんうんうん、
非常に気持ちはわかるんですけど、
はい、
いや週刊誌ってそういうもんでしたっけ、
うんうん、
っていうのも、
うん、
まあ、昭和世代はちょっとあって、
うんうんうん、
あとあの週刊誌がなんか例えば適当にそんなに検証もしてないのに、
うん、
そんなこと書くんじゃねえみたいな、
うんうん、
本当に完全にその立証したんかとか、
うんうん、
裏取ったんかとか、
うんうん、
どんだけ取材してるのか公表しろとか、
うん
あるかもしれないですよね、
うんうん、
普通のメインストリームメディアだったら間違いなく言われる話が、
はいは
い、うん、気持ちは分かるんですよね、
うん
でもそもそも週刊誌にそういうなんかこう裏とかなんかそういうものを求めるものでしたっけみたいな、スポーツ誌とかもそうですけど、
はいはい、だ
ってマドンナ字かとかやってた感じじゃないですかちっちゃく、ね、有名な、
はいはい、
あの新聞で駅の新聞でマドンナ字って見えなくなったところにカッて書いてあったっていう、
はい、
あの世界なのでは
い、はい、
なんかすごい求めてもなみたいな、そもそも逆もしんなりで、
うん、
芸能人だりなんなり、まあ、いわゆる芸人というジャンルが仮にあったとすると、
うん、
芸人というものに、
うん、
なんか社会的なモラルとか、
うん、
なんかそういうのを、
うん、
まあ、大きくなればなるほど、
うん、
けしからん、
うん、
ね、
うん、
そんなことやったらけしからんと、普通の小学生がやったらどうすんだ、
うん、
とか、
うん、
普通の大人だったら言えないだろうとか、
うん、
気持ちはわかるんですけど、
うん、
そもそも芸人とかそういうコメディアンって そういうのを求めるんでしたっけっていうことなんですよね、うんなんでこのなんかこうでかくなることによって結果的にこう求められるもののプレッシャーも集めていく、このアイボールも巨大になっていく、影響力も大きくなるってなった途端に、なんかこうそもそもあれぐらいが気持ちよかったのになっていうことができなくなるっていうかね。だからあのお笑いの世界とかなんかそういうアートの世界も、まあその辺のストリートでやってる時には、そこにいる人とかその傀儡にいる人だけで、おーうわーすげえ面白いすげえっていう話だったのが、こうでかくなればなるほど制限されるっていうね、まあ、これの永遠のテーマなんですけど、我々も気をつけなきゃいけない永遠のテーマなんですけど、なんかその辺のこう、バランス感覚がこのソーシャルで崩れてきてるなと、変わってきてるなと、いうことなんで、なんか週刊誌にそんなに大それた正義を、なんか求めてんのもなんか違うのかな、みたいな、そもそもね、
も影響力という意味では非常に大きくなってますもんね今はね。
まあだから影響力というのを何で測るかですよね、
今で言うと影響力ってなんか拡散力とか
そう
ねいう形になっちゃうから
でしょ、
はい、
でも多分一人一人の人がどうそれを処理するか、というところの部分もこれから変わってくると思うんですよ、だってそれをさもうとにかく 100% 盲目的に全国民が信じるっていうその状態で何か言ったらこれ影響力莫大じゃないですか、でもこういう話はまあ話半分で聞こうっていう状態で個々がいれば、全員がそれ聞いて学んだとしても、まあ影響力半分じゃないですか、その量と質みたいなもんで、だからこれが今どの状態なのか誰も分かってないですよね、だから PV とかなんかその視聴者数とか、まあ、登録者数とか、なんかそういうようなところでこっから上は影響力大の人ですみたいなね、でも実際それって本当に個々人がどれだけそれを本当に信じてたりそれに実際に影響されてるか度合いって見えてこないじゃないですか、なんでその辺も変わってくんじゃないかなと思うんですよね、だってもう、まあ、アメリカ政治で言うとですよ、もうトランプが何言っても何にも影響を受けない、もっと言うとそこは全部フェイクだと思ってる人もいれば、もう基本的に何言おうが信じる人もいるわけですよ、かなりのボリュームでこれってなかなか相手によって全然影響度合い違ってくるんで難しくなってますよね、単なる数でこの人数に届いただけじゃないんで、まあなんで我々一人一人が、どんだけそのテーマに対して影響されるかっていうところに結果的に社会全体の影響力って関わってるっていう、なので私は影響を受けない、大谷選手に関しては
なるほど
という側にちょっと今立ってみました
なかなか難しいですねそっち側に立つのはね、まあ、
ギャンブル村 P やんないですか。
昔はやりましたよ。
パチンコですか。
スロットの方ですね。
あ、スロットですか
、はい、
あ、スロットってなんかあれですよね、なんか設定あって、なんか入ると、なんか誰が押しても行くみたいな、
そうです、
なんて言うんでしたっけ、あれ、
まあ、目押し、
目押し、目押しだ、目押し、はい、僕はね、僕はスロットあんまりやったことなくて、でスロットが結構、まあ、大学時代とかにスロット流行った時に、あのずっと信じてたのは、あの目がいいやつが勝つと思ってたんですよ、目と反射神経 その頂点に立つ人間が世界を取ると思ってたんですね。
はい、
なんで、はい、私当時やっぱり、キックもやってたんで、はい、反射神経、目、もう 2.0、2.0、 今老眼ですけどこの間 1.5、1.2 とかになってましたけど、まあ、それはいいんですけど、
はい、
目いいんで、
うん、
でジャブも早いんで絶対負けないと思ってたんですよ
ジャブで止めるみたいな
絶対7止めるっていう、
はい、
あれ違うんですよね。
違いますよ
そういうフィジカルな競技じゃないんだよ。あれ
全く違いますよ。
設定とかいろんな深い世界、深いのか浅いのか分かんないけど、はい、世界があって、
はい、
なんかそれによってはなんか、
はい、
もうある意味もうもちろんある程度の一定のテクニックはあるにしよう、
はい、
大体人間として備わっている、
はい、
それなりに普通の反射神経と、
はい、
押す力があれば、
はい、
もう設定良ければ入るんですよね。あれ
あれ目つぶってても入ります
、はい、目つぶってても入るの？
あ、全然入ります。
目つぶってても入るの？
入ります。
関係ねえじゃん、はい、押させんなよじゃあ
もう来てる時は目つぶってて。
なんだよそれ。
大丈夫です、はい、
何をしてもスルスルスル滑ってコンってなるじゃん、
はい、
なんだよそれ意味ねえじゃんそんなのって思っちゃうタイプだったんですよね。
なるほどなるほど。
だからハマんなかったですね
ああ
なんだこれフィジカルじゃねえんじゃんっていう
フィジカルではないですね。
圧倒的にフィジカルだと思ってたんで違うじゃんこれっていう、
はい、
スロットマシンは分かるんですよ、
はいはい、
でっかいバーをね、
うん、
ガッチャンってやってでれれれゲンゲンゲンってなるじゃないですか、
はいはいはい、
ラスベガスにありそうなオールドスタイルのスロットマシン、
はいはい、
あれも運じゃないですか、
うん、そうですよね。
でも中途半端にフィジカル入ってんじゃないですかスロットって押すから
はいはいはい、
ああいうところがやっぱ日本的なんですかね。やっぱなんかこう、
もともとフィジカルじゃないって分かってても、うん、どっかで止められるんじゃないかと思ってるんですよ
あ
だからなんか必要ないのに目押ししちゃうんですよ。
いや
入るわけないんで、入るわけないって分かってんだけど。
そっか、やっぱりこう、はい、格闘技論的に言うとやっぱり日本のプロレス文化がやっぱりこう、はいあるやっぱりこうアメリカンプロレスにこう振り切れないみたいなところに近いのかもしれないですね。やっぱどっかでやっぱりこうガチ感というか、
うん、
やっぱそういうところの要素を残しててほしいというか、そういうことなのか。
ひょっとしていけんじゃねえみたいな、
うん、まあ、僕もだからそう言われてたけど、はい、友達に誘われてやった時はそう思ってやってましたからね、うん、俺ならいけるっつって俺なら止められるっつってだからやったあと時間かかんのよ長いからくるんくるんくるんくるんくるんくるんくるんくるんっていうのを投げよ。
一回一回やるから
それ意味ねえからそれ入ってねえから意味ねえから今やってもっつって入ったら言うから俺分かっからっつって何を言ってんだお前は。俺はフィジカルで止めるんだよいやそうなのかもしれないですね。ちょっと今ねスロットがどういう状況になってるか知りませんけど
はい、
はい、いやあ若い頃はじゃあギャンブルは
そうですね、
まあ、ちょいちょい
自分でお金を稼ぐようになってから、うん、なんかそういうのを覚えましたね。
あ、
はいはい、
まあ僕はもう結局何にもハマんなかったですね。まあ、競馬とか、うん、まあ、パチンコは本当にやんなかったですけど、うん、パチンコパチスロはあんまやんなかったですけど、
うん、
まあ、あと麻雀、麻雀も麻雀は結構実力っていうかね、
うん、
あるんで、
うん、
やってましたけど、
お、
はい、弱くはないんですけど、
うん、
ただ点数数えられないんですよ友達としか行けない自分は開催できない何点かはなんとなく、
はい、
細かいとこ分かんないっていう、
はい、
なんでしたけど、うん、まあ、ギャンブルはねこれハマってしまうのはある種やっぱ病気なんで、そういうカウンセリングなりなんなりで、うん、復活していただきたいっていう感じはしますけど、
うん、
僕は広い話で言うとですよ、
はい、
ギャンブルに、うん、ハマりそうな方々、
うん、
僕最高の、
うん、
やっぱり何だろう、構成というのか分かんないですけど、防止というか、はい、予防ぐらいなもんですね。もうなったらもう、うん、僕は専門家じゃないと分かんないんですけど、
はい、
まあ、予防法としてみると、
うんう
ん、なんやかんやであれアドネラリンだと思うんですよ。
はいはい、そうですね。
それの快感がやっぱ中毒性があると思うので、
はいはい、
もうそのギャンブルよりももっとアドレナリンが出るものを探すと、
うんうんうん、
変な薬ではなくね、
はい
はい、 これはもう格闘技だと思うんですよね。
え、格闘技ですか？
格闘技をやればですね。
やる方ですか？
やる方です。
見る方じゃ
ない。見るのは全然ダメですよ。
あ、全然ダメですか、
ええ、はい、自分でコントロールできないんで、
はいはい、
あのやれば、うん、間違いなくアドレナリン出ると思うんですよ。
お、
はい、これどちらかというと、うん、あの村ピーがやられてたような、はいはい、その格闘技というか、はい、まあ、ボクシングで何でもいいんですけど、はい、あれはもう絶対ダメなんですよ。
あ、ダメなんですか？
1ミリも役立たないですそういう意味では。
アドレナリンは出てました
よ。だってスパーリング禁止でしょ
禁止です。
なんだよそのジム。
あのもう、波紋になっちゃうのスパーリングやると。
スパーリング禁止のジムではダメです。アドレナリンは、
はい、
あの要は人間って生きるか死ぬかの時とかに関わるところでアドレナリンが出るんで。
おお、なるほど、
はい、これはまあ、生命をこう作る世界もそうかもしれませんが、うん、守る世界、
うん、
ええ、なのでこう殴られるっていうのはこれ、うん、人間本能的にもう絶対嫌なんですよ。
やばいですよね。
なのでアドレナリンが出るんですよ、
うんうん、
怖いという、うん、はい、うん、でやらないとやられるっていうこの状態ですよね、
はいはいはい、
これアドレナリン出まくりなんで、なのでスパーリングやると本能的に人間はアドレナリンが出ますんで。
おお、そうですか。
スパーリングでガッチガチでやった後に、
はいはい、
よしこれからパチンコで当てるぜ、はい、人間無理だと思いますね。
お、
もう疲れてるんで、1日のアドレナリンが出てるんで、
うん、
そっから興奮しないですよ。フィーバーしても興奮しないですよ。
え、じゃあスパーリング依存症になるってことですか？
まあ確かにそれはありますいやでもスパーリング依存症って物理的に難しいじゃないですか、はい、だって疲れちゃうからフィジカルが、
はいはいはい、
あのギャンブルって、うん、あれ例えば100万円かけるのに20キロ走ってからって言われたら、うん、やっぱり無理なんですよ。
うん、
でもうあれ体動かさないでバンバンいけちゃうじゃないですか、うん、ネットとかでポチポチポチポチやるだけで、はい、フィジカルが非常に素の状態で、うん、頭のアドレナリンだけが出るんで、
うんうんうん、
フィジカルも疲れ、うん、もうなんて言うんだろう、立てない状態になるようなプラスアルファでアドレナリンが出てると、
うんうんうん、
フィジカルのそのケーパビリティによってですね、うんうん、アドレナリンが物理的に出せないんで、
うんうんうん、
依存症になるリスクが低いと思うんですよ。
お、ええ、
これ普通の医者が今聞いたらものすごいいろいろ言いたいことあると思うんですけど
なるほど、
まあ、あえて言うならですね、なのでスパーリングやったら大丈夫ですよ。
あ、そうな
ん。もう格闘ジムに行って、うん、ちゃんとした、
うん、
そこでもう体も筋力も疲れつつ、うん、スパーリングしてアドレナリン出せば、うん、多分ギャンブルにはまんないんじゃないですかね。
あ、ちょっと僕は未知の世界ですけど、スパーリングした後って、はい、うわー気持ちいいってなんですか？
まあ、賢者タイムですよね。
あ、本当ですか？
終わった後は
ふーみたいな無気力感にね
いやだって、まあ、体も痛みつけられてますよね、うんうんうん、なので、もう体疲れてるじゃないですか、
うんうん、
でかつアドレナリンも出終わってるんで、
うん、
まあ賢者タイムですよね。
もう抜け殻。
抜け殻です。
真っ白な灰、
やる気が起きないです。
あ、そうなの、
はい、
あ、それはでも面白いかもね。
だから多分、うん、本当10ラウンド戦ったボクサーとかに、はいはい、さあ今からポーカーゲームで100万ずつかけるぞ1回とか言われても、はい、無理だと思います。アドレナリン出ないと思いますよ。それよりもものすごい消費しちゃってるので、
はいはいはいはい、ね、そうか。じゃあそれ、そのギャンブル以上に、ね、出るものを体験してしまえば、
はい、フィジカルと連動してね、
もうそっちしかもういかないんだ、
は
い、
でそっちです。もう十分じゃないですかね。意外にこれ当たってる可能性あるな。違うかな適当に言ってますけどいや僕がそうだったんです本当に、友達がすごいあのパチンコパチスローで、はい、バンバンやってる時に、
はい、
あの普通にジム通ってたんで、はい、全然面白くなかったんですよ ね、
うーん、
ね、実体験的にはそうです。だから
それ面白い
です
ね。
まあ、たまたまかもしれないですけど、
ね、
まあでももう勝手な想像だけで言うと、
うん、
まあ、例えば分かんないですけど、その近くにいる人じゃないですか、
はい、
通訳の方とかって、
はいはいはい、
で近くにいて、
うん、
で常に同じ場所にいるんでしょ、
うんうんうん、
でもテレビで見てるわけじゃなくてその場でものすごいこうグワーとかなったりするとこにいて、
うんうん、
ライブとかでもそうですけど、まあ、基本的になんか こうすごい盛り上がってる状態にいる中で、なんかこうそれをなんか自分がやってない、いや自分がやってたら、あのスポーツ選手で例えば試合して、これですげえアドレナリン出て、もう今日大逆転だったわ、俺が最後止めて大逆転だったわっつったら、それさっきのスパーリングと全く同じで、もうアドレナリン出まくって自分の結果としてやってるんで、バランスいいと思うんですけど、自分にそれほど関係ないところでなんかグワーって周りがもう毎回毎回アドレナリンしてたらアリナミンかなんか飲まないともやってらんない。いやなんかちょっと違うところでこう、なんか自分でアドレナリン出しちゃうところを求めるのかもしれないね。わかんないけどね、
充実してるように見えるよ ね、ま
あ、ねなんとなくね、あのスポーツ選手がオフシーズンとかに、なんかそういうアドレナリンを出す全く別のことをやってしまうみたいなこともなんか僕はあるような気がしていて、確かマイケル・ジョーダン選手もですね、賭けゴルフみたいなやってたはずなんですよね。でなんか一時問題になってたと思うんですけど、大金中の大金をゴルフでかけてたとかいうのがちょっとこれ僕、それこそ裏取ってないんで分かんないですけど、そういう噂はむちゃくちゃあったんで、それもシーズンの何かオフの時になんか出してないと保てないんじゃないですかね。で大金ってまあ確かにギャンブル的なものってアドレナリン出すのは手っ取り早いかもしれないですね。他はまあまあ大変ですよね、分かんないですけど。だってなんか暴飲暴食とかはできないじゃね、
そうですね、ね、
でまあ分かんないですけど、まあ、クラブとか行って大はしゃぎみたいな、あでもロットマンやってたなそ
れ。デニス
ロットマンは。でもマイケル・ジョーダン絶対やっちゃダメじゃんそんなこと。もうだから地味にゴルフしてたんだけどむちゃくちゃかけてたみたいな話なのかもしれないですよ。分かんないですけどね、まあ、そういうところアドレナリンがやっぱりなんかあるんでしょうね。そこのコントロールなんじゃないですか。
難しいですね。
探っては知りませんけども、
薬と同じぐらい難しそう
ですね。まあ難しそうですね。それをだから今もうコントロールできるように医学もどんどん発達してますからね。脳にもう刺してますからね。
そうなの。
脳に刺してるの。この辺ニューラルリンクってあのイーロン・マスクさんのね、やつで結構バズってたビデオがあったんですけど、なんか、まあ、いわゆるその本当に人が出ててその動画に、でその方は、まあ、こう運悪くそのなんて言うんだろう、下半身麻痺というかもう手もほとんど、肩から下があんまり動かない方なんですよ。でその人がこうニューラルリンクのテクノロジーで、もう考えただけで目の前のチェスのゲームをペコペコペコペコやってんですよ。でこれで俺寝ながらできるようになったわとか、なんかいろいろとこうやってる動画があったんですけど、だからもう実験レベルというか人間におけるそういうもう成果が出てる。考えただけでチェス動かせるんですよ。やばくないですか。
そうなんだ。
もうすげえとこまで来たなっていう。もうだからその脳への信号っていうのをハックし始めてるってことですよね、身体の。まあなんでこういういろんな問題が出てきながらもいろいろと対応策も取っていくっていうことなんでしょうけどね。このギャンブルの話は2週ぐらいは持つんじゃないかな。
確かに。
広めに行ったんだ。広めに行っときゃ。
そう
ね。はい。ということで1週間いろいろありましたって話なんですけど、冒頭のね、これちょあんま知らなくて、
はいはい、
結構僕もなんか噂では社内でなんか今日撮影あるよみたいな、なんかそういう話を聞いてたりはしたんですけど、
はい、
実際何を撮ってたのかいまいち分かってなかったんですけど、
ついに
これ、ついにこれ、
ついにネトフリ、
いやいや、この番組でもなんか壮大な振りだったのかみたいな話で、
はい、
まあそうか、前回あれか、忍者の剣道をやってたからゆいちゃんがそれ見てみたいなことを言ってたのが振りだったのかって、はいはい、このねじまきどりさん言ってますけど、ネトフリにおいては、 もう第2回ぐらいから振り入れてるじゃない
そうですねずっと押してます
ね。いやいや、びっくりしたよ。ネトフリの公式アカウントに、はい、あの渋谷の交差点のディスプレイを小牧結衣キャスターがジャックしていて、はい、でこれから天気をお伝えしますって言って、で なんだ、明日は来ませんかな、なんか、
そうですね、来ません、はい、
来ないでしょうみたいな感じでブワーブワーブワーって言って、このあのドラマの宣伝が流れるっていう、はい、3体というね、はい、このネトフリの超大作のドラマが流れるっていう、うん、
はい、
これ渋谷で本当にやったんだろうね、これ渋谷
交差、そうですね、渋谷の、
スクランブル交差点、
はい、スクランブル交差点で見えるあそこの、その要は街頭ビジョン
みたいな、あの景色ですよ、いつもの、はい、いつもの景色ね外国人大好きな、はい、世界的に東京といえばここっていう、
そうですね、
渋谷だよって話なんだけど、
はい、はい、昔の109が真ん中にあるぐらいのところの画角ですよね、
だからニューヨークといえばみたいな、あのこう、
はい、
あれに近いよね、
はいはいはい、
ね、タイムズスクエアみたいな、
はい、
これ流れたのかね、本当にね、
そこ、
流れたんだろう
な、流しましたね、ジャックしました、
ジャックだよねこれ、はいはい、でそれをもう撮ってたんだろうね、だからちゃんとね、どうそれを CM にそれを素材にするのも踏まえて、
はいはいはい、
でここにもドーンとうちの、まあ、キャスターももちろんなんですけどね、
はい、
うちのスタジオじゃん、もっと言ってうちの番組じゃん、
はい、
これ
がジャックされました
ジャックされましたジャックされました本当に、あ、そういう体ね、
はい、
そういう体なんだこれね、
はいはい、
いやいやこれすげえなと思って、で
3体ってやつのストーリーがそういう感じなんですよ、は
い、そういうことなんだよこれ、ね、
いろんなものがジャックされちゃうんですよ。
いやでこれあのネットフリーの僕あの、うん、X の、うん、あれをちょっとあの今見てるんですけど、
はい、
3月の25日の時点で、うん、ネットフリ公式 X からポストで、突然ですがネットフリックスが明日の天気をお知らせしますっていうポストがあって、でそれにまさに今回のその小牧キャスターがやってこうネタ的にジャックされたようなそのシーンがあるんですよ。だからあの渋谷で流れたやつがここにがっちり流れてるんですけど、これめちゃめちゃウェザーニュースライブの側で、あの右上にネットフリックスって書いてあるんだこれ白く、一瞬だから分かんないよこれ、
スポンサーになりました、
ええ、でもなんか下のティッカーがめちゃめちゃで、
はい、
なんか5000度ぐらいになってたりでここで小牧キャスターブワーってなってこう流れるっていう、
はいはい
はい、ネットフリーいよいよ、うん、マーケティングに、
うん、
日本最強のメディア使い始めましたね
そういうことですね。
これネットフリーにバレたかとうとうネットフリーのマーケティング担当、これは、はい、まあ、代理店が提案してるのかもしれませんけど、
はいはい、
これはちょっとインパクトあるっていうか気づかれたなって感じですよね。これ
そうですね、次はドキュメンタリーだと思います。
まあそうですね
ドラマかドキュメンタリー
もう来ましたね、もうマーケティングに使い始めたんでね、
はい、
バレましたねうちのメディアがマーケティングに効果があるってこと
バレました、
ネットフリーにバレましたね、
バレました
よ、いよいよ、はい、いやこれはなかなかすごいですよね。
ねえ、だからこれ、うん、言っちゃダメだったんですよずっと。
ああ、まあそれはそうでしょうね、
はい
はい、だから俺にも言わなかったんだ間違って言っちゃうからね、
これ
危ないもんね、
リークするとかっていう問題の話ではないぐらい、
あの、
ね、はい、
あのガチで、はい、もうネットフリーの、はい、そのなんていうかこの最強弁護士軍団とやり合いたくないからねそんなもんは
そうです、
絶対嫌だからね、
そうです、
うん、はい、なんで、まあ、僕に言わなかったのは正解だと思うんですけど、いやこれはすごいとこに目つけたなっていうか、もうマーケティング視点ではこれはいよいよ、うん、ここまで来たかっていう、
うん、
いやすごいことですよこれ。
いやすごいね、だからこの渋谷の、
はい、
あのジャックの話も言っちゃダメだったんですよ、
はい、ああそうなんだ、
このタイミングで
もう言っちゃうもんね、はい、俺そこネットフリ好きとしては
もう人が集まっちゃうんだよ、
見た
すげえよ、はい、
ああそういうことなのこれね、はい、いやでもこれね、まあマーケティングって 的な文脈になっちゃうんですけど、はい、これまあ、ウェザーさん使ったっていうのはなかなかのセンスだなっていうのはいいんですけど、うん、この渋谷の交差点って、はい、常にネットフリックスの広告結構出してるじゃないですか、これのまあ逆側なんですけど、
うんうんうんうん、
結構出してるじゃないですか、
はいはい、そうですね、で舞台になること多いですよね。
そうで、ネトフリのドラマの中でも、うん、まあ、あの特大セット作ったあの今はギワのアリスじゃなくて
今はの
ギワのアリスとかね、はい、あれも完全にここからじゃないですか、
うんうん、
もう日本、うん、東京、うん、この渋谷の景色、
うん、
イコールネトフリっていうこの認知取りに来てますよね。
うわ、壮大な認知を取りに来
ました。だからもうあそこにいる人は、はい、あそこに行く人は、うん、みんなあのネトフリのここにあれで出てた、あ本当だ、うん、とか、うん、もうそういう超パワーゲーム仕掛けてきてるって僕は思うんですよ。
うん、
あのニューヨークのマジソンスクエアガーデンとか、うん、まあ、あとはタイムズスクエアとか、なんかこう世界的にザ、あはいはいここニューヨークみたいな、うん、あれをあの広告出せばもちろんその場所の高い広告買えば、
うん、
あの取れるんですけど、うんうんうん、本当にリアルにその看板を買えば、
うん、
でもそれと違う形でこのロケーションそのものとネットフリックスというイメージを、
うんうん、
あそこの広告の看板買いつつも自分たちのこの独自で作ったドラマとか映画にそこを使うことによって、うん、なんか取りに来てる感がありますよ。なので結構強いですよね。
いや、いいですよね。
あ
の、あそこの渋谷はカルチャーのなんか発信地
でしょ、
感じがありますからね。そうそうそうそう、ずっと、はい、
いやー、やっぱすごいっすね、
うん、
こういうゲーム仕掛けてくるっていうのが、
うん、
だって総力戦じゃない、
うんうん、
あ、広告グッズだけなら別に誰でも金払えばできるけど、はい、ドラマも作ってんだから
そうですね、
そういうところを要所要所で入れ始めて
はいはい、はい、
であの空間に行ったらもうそのイメージ、
うん、
あそこも外国人むちゃくちゃいるわけですけど、渋谷の
ネトフリの中に来たぞみたいな、
そうネトフリのあれのあそこでやったやつじゃん、はい、っていうでネットフリの看板もあるしそこにっていう、うんうんうん、これはなかなかえげつないパワーゲームだと思いますけどね。
そうですよね、
もう絶対敵に回しちゃいけない仲良く、あ、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
引き続きよろしくお願いします。プロデューサーも言いませんので、事前にはプロデューサーも今もう土下座してます。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。大ファンです。
いつも見てます。
いつも見てます。
いや、このなんだ、あのドラマ何話あったのかな、ちょっとまだ僕まだ見てないんですけど、あの、はい、1話ちょっとあんま時間なくてですね、はい、あんま見れてないんですけど、はい、あの全部見ます。
お、ちょっとあの、面白い、
怖いんでしょこれ。でも怖くないの？
怖くはないです。
ホラーっぽい感じじゃないのこれ。
あー、ミステリアスな感じではあります。
そっち系か、あ、はい、なるほどなるほど、はいはいはい、
深いです、すごい。
あー、そうですか、はい、あ、そうですか。
で、一つは笑い話ですけどね、
はいはい、
言
っていいやつですか？
はい、はい、もちろん言っていいやつです、はいはい、これを、プロモーションする、まあ、こう情報が出てね、
はい、
渋谷もジャックされた後に、まあ、小牧も本人が出てたので、
はいはい、
じゃあそのツイートしてくださいっていう、うん、プロモーションしてくださいって話になった時に、はいはい、私も出てますみたいな、うん、文面だったんですよ。でちょっと待って、あれ、私も出てますってもしかして3体に出てるみたいな話にならない？
間違いなくそうなりますよ。
なりますよね。
間違いなくそうなりますよ。
なっちゃうね。
危ないですよ、そんな
の。危ない。あ、 CM に出てます。
そういや、そう危ない。日本語難しいねこれね。日本語難しいねこれね。
皆さん8話全部見るごってね。
見ちゃうよね。
見ちゃうところ
で、出てねえじゃん。この間のゲームの話とちゃうぞこれ。出てねえぞこれっていう。
出てないじゃんってなりそうだったっ、
なりそうなりそう、危ない
話がありました、
ね、いやいやいや、よかったです。そのまま何も考えずにポストしないで、よかったです。いや、そうですか、これちょっと見なきゃいけないですね。ネットフリ、僕最近全然別の、はい、むちゃくちゃ古い、いや古くもないか、
うん、
初恋って ていうですね、
ああファーストラブ、
ファーストラブ宇多田ヒカル、
はい、
はい、あれにまあ年がいもなくというか、
はい、
キャラと違うのに、
はい、
まあドハマりしまして、
ときめきますよねあれはときめきますよね、はい、
あんなの俺見るとは、はい、俺ってこんなのにハマる人間だとは思ってなかったんですけど、
はいはい、
2日間で一気見しました
あれはねすごい魅力ですよ。
あれちょっと前、はい、2年前ぐらいですかね、若道ね、
あそれぐらい
ちょっと前ですよね、あれが出た時にみんながいいっつって、うん、
はいはいはい、
で宇多田ヒカルさんのね、
はい、
あの曲でなんかでっつって、
はい、
でなんかその初恋っていうまたアルバムか曲だったのかな、
はい、
それも出てて、
はい、
あはいはいはいはい、そういうマーケティングねはいわかりましたよはい、その層を狙ったこういうマーケティングねはいわ、はい、かりました、はい、っつってドスルーしてたんですよ。
そうですね、あの宇多田ヒカルさんのファーストラブって曲がドラマ中でも流れるっていう、はい、
流れるし、
なのであのその世代だった人、
もうその世代だ、まずあのオートマティックで、はい、あのドキモを抜かれた人たち、
はい、
あの時代にいた人たちはもちろんのこと、
はい、
あの宇多田ヒカルさんがこうその後成長して、うん、で初恋というまたあの曲を出すわけなんですが、
はい、
そこまでのこう時間の経過みたいな、うん、ものとこう連動してですね、
はい、
そのドラマが進行されていって、
はい、
はいはいはい、マーケティングお疲れさんでしたはいということでじゃあ、違うドキュメンタリー見ようかない
やいやいやいや、
こういう感じだったんですけど
ね、すごいいいですよ、
何を今更それ見て、
はい、
だっていう話なんですけど、
うん、
一気見しまして、
うん、
なのでちょっとまだジャン見入れてないんですよ、この3体は。
あ本当ですか、いやあれはちなみに僕はもう4週ぐらいしてます初恋は4週
初恋って1回しかないから初恋で素晴らしいのに、はい、4回もしちゃったんだ、
4回も初恋してますねちなみに、
はい、
小牧は3週してます
マジで、
はい、
そこでもやっぱり小牧先生出てくるんだ、
小牧先生は大好きです、
ね、あそうなんですか、
大好きです、ね、
いやこれあのネットフリのオリジナルなんですよね、
はいはいはい、
オリジナルドラマっていうのかな、
うんうん
はい、でまあまあなんていうかもちろん金はかかってますけども、うんうんうんはい、
映像がすごい綺麗ですよ、ね、
映像がむちゃくちゃ綺麗で、これだでしかあれ北海道じゃん
舞台がね、
あ北海道だから村ピーバ、それは、
はい、
それはまあ引っかかってくるよね、うん、
はい、
俺なんか宇多田せか宇多田ヒカル世代って言ってもちょっともう、うん、オートマティックが出た瞬間の衝撃はちょっともう大人になってたんで、
うん、
なんかおー歌うまぐらいだったんででもあれをあれであの小室哲哉さんは、
はい、
あこれ時代変わったって言ったっていう有名な話があるみたいで、
いやそうな
の、はい、それまでもうすごかったじゃないですか、
うんうん
う
ん、
もうなんだろう、どんなもの出しても売れるみたいな音楽シーンをもう全部トップチャート取ってたところにちょっと違う形で宇多田ヒカルさんが出てきて流れ変わったと、まあ、今でも言われてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そこの時代なんですよね、ちょっともう何年かも忘れちゃいましたけど、なんであれでは僕あんまりなんかそんなだったんですけどね、今この49歳一歩手前にですね、
はい、
まさかのあのファーストラブ、うん、てんてんてんてんでも目がちょっと濡れてくるっていう
号泣ですからね、号泣しますよ、
あんなのよう作りますね、ネットフリもしかし、
ね、
今更で申し訳ないですけど、その時に言わなくて恐縮だけど、
監督、女性の監督なんですけど、
はい、女性の監督ですね、あれ、
岩井俊二監督の弟子なんですよ、
あそうなんすか、
だからすごいその
あのラブレターとかああいうのだっけ、
はいはい、
あれだ、まあ、そう言われりゃそうか、
だから映像がすごい綺麗、
映像はもうこだわってますね、
はい、でその監督さんはそのなんかインテリアとかそういうデザインとかも学んでる方なので、はい、うん、なんかセットとかもすごいこだわって、
はいはいはい、
綺麗に作られてたんで、
はいはい、
なんかそういうところも見応えありますよね、
いやいやいやいやいやいや、もう俳優もすごいじゃない、
めちゃくちゃ良かったですね、
仮面ライダー電王
そ 佐藤健さんね。そっちから来るん
だ。電王もすごいけど、はいはいはい、やっぱり若かりし頃の方、今ファミマで CM じゃなくてあれ出てますけど、
ヤギさんね、
はい、子ももちろん素晴らしいけど、
よかったね、ヤギちゃん、
ナミオいいね、ヤギちゃんいいね、
ヤギちゃんすごいね、
初めて言ったけど俺、はいはいはい、ヤギちゃんって初めて言ったけど、はい、いいけども、はい、やっぱり満島ひかり大先生、
はい、
フォルダー5とは思えない。なんすか
三浦大えげつないですね。あれ三浦大知世代です
ね。そうです。はい、えげつないですよね。
そうですね。
乗り移ってますよね。
いやいい役者さんでしたね。
いや僕あんまり見たことないですよ本当に。
ああそうですか。
多分僕の見るようなところには多分こうい
ませんで
した。出演されてなかったんでしょうね。
はいはいはい。
僕の中でもほとんど処女作ぐらいのレベルなんで、なんかこんな感じのまあショートカットっぽい、うん、まあいるかぐらいですよ。
おお。
それがもう、もう持ってかれるは持ってかれる。本当に次のもうなんか映画楽しみでしょうがないわ。
大ファンですね。
完全に持ってかれてしまいましたね。まあ、いや素晴らしい、ネットフリックスすごいわ。
すごいですね。
強いな本当に。困っちゃいますね本当ね、はい、もうね今日その話でほとんど終わっちゃったね。ほとんどそれで終わっちゃったわもう、いやなんかいろいろあったんですけど、まあ、来週かな。はい、これだけは言っとかなきゃいけない話で言うと、まあ これ、はい、これが一番もしかするとウェザーニュースライブの中ではざわついてると思いますが、
はい、
檜山キャスターが、
はい、
今週土曜
土曜日ですね、
30日の番組を持って、
はい、ラスト出演
です、ね、フィナーレということで、
はい
はい、これは、まあ、今言わなくても、まあ、じゃあ、まあ来週とかのかもしれませんけどね、うん、もう時間もないんで、はい、これはもう皆さんもう本当ね、もう正座してみるしかないですね。
そうですね、
はい、いやいやこれは、もういや本当すごいですねでもね、
うん、
いや
5年半ぐらいになりますね。
まあでも5年なんか、なんかもっと長いような気もしないでもないけど、ちょっと
バズったのが3年目ぐらいだったんで、
なんか、もうちょっと時間軸わかんないですね。いろいろあってい
ろいろありましたね、
ねえ、はい、でもなんかそうで最初だからギター弾いてた子ですもんね。
そうです。弾けないギターを弾いてた子ですね。
タナちゃんかナッカーかどっちかですもんね。
そうですそうですそうですそうでしたね。
番組こちらのねポッドキャストにも一瞬出ていただいたのかな、はいはい、確かそれすらもうちょっと記憶が曖昧になってきましたけど、はい、まあ、そんなこともありますのでね、ぜひ皆さん、はい
はい、
最後の、フィナーレもご参加いただければいいんじゃないかな、
応援してください、
はい、お願いします、
はい、
あとはまあそんなもんすかね、うん、はい、一応私明日誕生日なんですよ。
あ、おめでとうございます。あれおいくつですか。
49歳。
49歳、
ね、はい、
おお、
いやもうあとだから1年で50ですからね。
おお、
先輩、
お
先輩いくつで58でしたっけ。
いやいやそんな
53でした
か。いやまだまだ、
はい、あそうですか、はい、もう大先輩なんで、はい、あれですけど。いやいやもうあっという間ですね。
49ですって。
49はでもいい数字ですよね。
え49
はいい。 49ers っていうね。
おお、なるほどなるほど、
49結構好きな、は
い、そうなんですね。
48も好きだったんですけどね。47も47都道府県ということで好きだったんですけどね。50かもうあと1年で
ね、
51は僕多分好きだと思いますよ。
お、そうなんですか。
イチロー選手の、
あ、51
なイメージが、はい、50ってなんかあんまりイメージないですね。なんか天下取った数字じゃなくないですか50って。
50
ってなんかありますかね。
いや思いつかないですね。
50でなんか印象残る数字ないですよ。49、49ers で、
うん、
51なんかもう早くもイチロー選手って感じなんですけど。まあ、かといってじゃあ52、53あるかって言ったらそれもよくわかんないですけど。
ああ、じゃあ、X で募集しておきます
ね。いや、まず49
だ、ね、まず49
だ、ね、
間違えた、49だった、
49でございますんで、ほんとね、
じゃあやりますか、盛大に。
あ、まあ、盛大にもちろん
渋谷をジャックします。
渋谷ジャックしますよ。あのリムジンの20メートルぐらいのリムジンで、もうあのパーティーやって、
あ、
でその後なんかタッチションかなんかして炎上します。
不適切、不適切ですね。
不適切ですね、はい、はい、ということでですね、はい、ちょっと1週間、はい、間お休みしましたけども、はい、まあ、特に何もなければですね、来週は多分普通に行くんじゃないですかね。
はい、
はい、ということで373回目のポッドキャストでございました。また来週もお楽しみに。
はい。